メですね、よくわかんないけど はい、ですね、再開はしたものの多分落ちそうちょっとマジで理由がわかんないから、持つときは1時間ぐらい持ってダメなときは今みたいに落ちる。さっきなんて1分で落ちてるしな、1分で落ちて今度は数分で落ちたとはい、とりあえず一つは読み終えて終わりにしたいですね。あの途中が一番最悪なんでね、せめて、一つ読み切って、終わると。落ちるにしてもそういう風な形で落ちてほしい、そうじゃないと困る。何の意味もない配信になってしまう。録音ファイルはそれはあっても途中で切れるのはそのなんだ、アップしたりする点でおいてもそれはあかんのでね、うん、ちょっとその辺はあれなんですが、まあもう一度やり直す、うん、もうあとは祈るしかないですね。とりあえずマリアナ海溝から回収された文章ってやつ、これ結構長いんですけど、長いの長いといえどもまあそんなにはかかんないやつなんですが、せめてこれだけでも、書き残しておく必要がある。書いておかないとそのうち忘れてしまうだろうし、今日聞いたことは重要だと思うからだ。私にとって重要という意味ではない。私が、あるいは今日地球に生きる人たちが何かをできるだけの時間は過ぎてしまった。でもどこかの誰かがどうにかできるかもしれない。少なくともその助けくらいにはなるだろう。これをパイプに詰め、牢で覆い、渓谷の奥底に投げるつもりだ。いつの日か誰かがこれを読んで考えをまとめるはずだ。それが許されるのなら。最初から書き始めてみたいのだが、正直なところいつ世界が終わり始めたのかがわからない。最後のピースがはまる前に長い間に何かがあったのかもしれないし、一度何かが押し寄せてきたのかもしれない。何もかもひどいことになった。温暖化、海水温低下、ガソリンの枯渇に人口爆発なんかがあったことを考えると、破滅が注目にさらされる前に解決するチャンスはずっとあったのかもしれない。ディズニーマジック号の沈没は誰もが覚えているだろう。思っていたよりも状況は悪いんじゃないかと皆が考え始めたのはこの時点なのではないだろうか。ディズニーマジック号は大型のクルーズ客船で島なんかを巡るのが仕事だった。ある日ディズニーマジック号が寄港しようとしていた際に突如として沈没したというニュースが飛び込んできた。奇妙なのはビデオ映像が長い間なかったことだ。海に浮いている写真はいくつかあったが、沈んでいるものはなかった。それからどういうわけかテープが出てきて各局が再生し始めた。局の連中はそれをよく調べなかったと思わざるを得ない。ディズニーマジック号は煙を吐き、強く速く周囲の小舟を上下に揺らし、まるで休暇好きな連中の夢であるかのように見えた。それが突然止まった。止まったんだ。山に突っ込んだみたいに危険な止まり方をした。甲板にいた全員が前に投げ出され、大量のガラクタが両脇から落下した。本物の混乱がそこにあった。何秒か全てが静止し、それから船の後ろが泡立ち始めた。 みんなエンジンを再点火しようとしてるんだと思っただろう。出てきたのは腕だった。それが本当に腕であったかはわからないが、あれは何らかの手足であり、少なくとも100フィート約30メートルはあったはずだ。それは船の舵の側からに達し、船を開けた、つまり上着の前を開くようにしたんだ。中にいる人たちは悲鳴を上げ走り回った。恐ろしかった。それから船が急に揺れて、巨大なトゲだらけの影が開いた隙間に突っ込み、乱暴に押し入った。それから背後で爆発が起きた。カメラは上空を通過した2機のジェット機を映して終わった。私はただ座り込んで、あっけに取られテレビを見つめ、かろうじて大統領が非常事態宣言を出すのに気づいただけだった。政府がテレビを完全に掌握するのは 2,3 日遅かったと思う。1週間かもしれない、よくわからない。後にインターネットは締め付けられたが、すぐにも落ち着いてください、すべては順調ですだけが我らが見開き書き込みできるものとなった。一番奇妙なのは、しばらくの間生活が変わらなかったことだ。請求書が来たし、仕事をせねばならなかったし、学校に行ったし、とにかくすべてだ。単に怯えた人たちが大勢いて、奇妙な会話がもっとたくさんあっただけだった。直後に様々な町から人が避難しているという話を聞いた。疫病、暴動、爆弾テロ、その他の悪夢があったんだそうだ。南に行った兄が言うには、大規模な山火事が原因で移動しているということだった。変なのは、兄によると炎が奇妙に動いているということだ。ガスや野望を狙って動いているようで、均一に広がることがなかった。しばらくすると兄は話してくれた。地下って20フィート約6メートルもある炎の巨人が全てを食い尽くしていったのだと。そういった直後に電話は切れた。以来彼とは話していない。状況は少しずつ悪化していった。市民は動かされ続け、本当に信頼できる人と通信できる方法はなくなり、なのでどれだけ悪いことになっているのか話すのは難しかった。それでも口コミはまだ広まっており、不気味な話ばかりが蔓延した。クレイジーでクソったれな話ばかりだ。本当に北ではゾンビ、東では殺し合い、海の方では大地が人々を食べていく。カルト教団がキリストの再臨を望み、神を買収するために人を殺していく。私は何も知らないことで心の平穏を得るため、住人たちから離れていった。思い返してみると、おそらくそれが私の命を救ったのだろう。ある日目を覚ますと、窓が血で濡れていた。外側からだった。外から狂気に満ちたクソったれが聞こえてきた。叫び声、騒音、銃声、それからワイヤーが燃える匂い。私は隠れた。それを恥ずかしく思うことはない。近所の人たちが腐っていくのを気にせず、一週間近く騒音が途絶えてからも隠れ続けた。5日目が終わると電気とガスが止まり、上水道も使えなくなった。とうとう物資に事欠くようになると、私は外を覗き、世界の西側半分がなくなったのを見た。さて、本当に亡くなったのか定かではないんだが、我が家の西30フィートのところから崖が始まっており、その底は見通せず、谷の向こう側も見えなかった。どう見ても世界の一部は消えてしまったのである。郊外に行くと、そこは戦場であるかのように見えた。血まみれでありとあらゆる場所が破壊され、家屋は切り刻まれていた。でも死体はなかった。未だに変だとは思う。私は食べ物と物資をその辺りの家から集め、家に戻った。しばらくそうしていた。どれくらいの長さかは本当にわからない。数年かもしれないし、たった2、3ヶ月かもしれない。言うのが難しい。たまに太陽がその場にとどまり、2、3日続いたように感じられた。 ある時は雲が入り込んできて2フィート先も見えなくなった。それからあれらがやってきた。最初の物音で逃げたんだが、あいつらは人間サイズだったと思う。金属でできたように見えた。他にも時々小さいものが瓦礫の周りを飛んでいたので、私は頑張って正気を保った。ある時など猫サイズの地虫が這い出てきて、私を見るとストップと完璧な英語で叫んだ。何日も隠れ続けることになった。時々あたりを漂っている大きな飛行船のようなものが見えた。体の下に足がついていて、至るところに目があること以外はウジ虫のように見えた。そいつらは着地するとあらゆるものを食べたが、普段は高いところにとどまっていた。そんな奴の一体が通り過ぎた時のことだった。私は負傷した男を見つけた。傷だらけの彼はテレビか何かで見るようなスワットチームの隊員に見えたが、戦闘服はひどくボロボロに切り裂かれていた。私は彼を家まで引きずり、それから話をした。例の飛行船みたいなものを飼っていたが攻撃を受けてしまったというのが彼の弁であった。口にすることはなかったが、危ういところだったようだ。豆の缶詰と水をやると彼は少し回復したようだった。支障がないならこの私が誰なのか教えてくれないかと尋ねられた。世界の西側が消滅してから初めて人間に会ったというと、彼は幾分ショックを受けたようだった。彼は世界がなくなったわけではなく、移転しただけだと教えてくれたが、その意味はわからなかった。私は彼の治療を手伝い、何者なのかと聞いたが、それを言うことはなかった。最終的に彼は畜生と吐き捨て、下された任務はもうどうやってもダメだろうと話してくれた。彼は財団か何かで働いていて、それは刑務所と研究所を組み合わせたようなところだったらしい。彼は奇妙なものを探し出して人を傷つけないようにしまっておくエージェントの一員だった。とんでもない仕事をしてきたと彼は大笑いした。彼によると何かが起きて一度にそういうものがまとめて解き放たれ、財団のコントロールを離れてしまったのだという。GH-0 デッドグリーンハウスシナリオなるものになったのだそうだ。それがどういうものか尋ねると、彼は私を見つめ、それから語り始めた。それは地球上の人類が死に絶えたが、地球自体は無事で生命が生きていける状態なのだという。人類が死に絶えたのはどういうことなのかと尋ねると、彼は不思議な笑みを浮かべた。地球の人たちがまだ生きているか尋ねると彼はイエスと言ったが、それ以上何も言わないように慎重に自分を抑えた。その後私はしばらく座って聞いた話を飲み込んでいた。男はストレッチを始め、切り傷を確認した。どうしたのか尋ねた時にはブーツを履き始めていた。再起動せねばならないと彼は言った。彼らはほとんど全てを作り直す技術を持っており、人類を作るのは実際のところ簡単なのだと。事件を収束させて壊れた都市を再建し、そこに人を配置するのだと。それは長い長い時間がかかるが、最終的には物事を全てかつてのように戻すことができると。記憶やなんかを作り直すことさえできるのだそうだ。大したことではないといった様子で彼が服を着ている間、私はただ座り込み、唖然とし彼を見ていた。あんたはおかしいぞと言ってやった。これを忘れる人間なんていないと。全てを元通りにすることなんてできないと。彼は止まり、私を見て笑った。なぜできないと。前にもやったんだぞ。彼がおかしいのかどうかはわからないが、正気なんじゃないかと思う。家を出るときに、彼は私の家が水に沈むからどうとか言った。どうか彼らが私を洗い流さないように、彼らが我々を隠さないように、もっといろいろなものを見つけてくれ。 何かを残そうとした人たちがいることを私は知っている。世界を無駄死にさせないでくれ。我々を忘れないでくれ。以上、マリアナ海溝から回収された文章っていう題名の話でございました。なんかカミカミでした。っていうかちょっと喉調子が良くない。微妙に微妙に風邪気味なんですよね、よりによって、もうボロボロですね。パソコンもボロボロだし自分もダメですね。あんまり噛みたくなかったんですけど噛みましたね。しかも気持ち落ちたら嫌だなっていうあれがあるから少し早口にもなってみました。で次、ですね、この前ツイッターでアンケートを取らせてもらったときに、やっぱりまあ短いやつっていうのはあまり需要がなく、長い方の方に需要があると、まあというのがより分かりましたので、長いの、っていうかそんなことやってたら落ちちゃうっていう話もあるんですけど、まあ、短いのやってもあれなんで長いのをやんなきゃなということで、まだこう特選怖い話さんのこの厳選っていうところのところにあるやつの話で、リクエストがまだ いくつかあって、いくつかつっても10話以上あるんですけど、でそれの失礼、はい、すいませんの中で、長編って書いてあるやつをやろうかなと。で、長編どれだろう、なんか短編と中編が多いな、中編が多いな。ちょっと待ってくださいねあれ、なんかリクエストのやつが中編とか短編ばっかだな。あ、長編あったな。これは長めなのかな。あれいいのかな。これちょっとレス読み形式みたい、レス読み、まあいいや、ちょっとやるかな。通学バスの老紳士っていう題名の話ですね。何番だっけ。6511。友人から聞いた話です。彼は神奈川のある高校にバスで通っていたんですけど、そのバスによく乗ってくる奇妙なおばあさんがいたそうです。別に見た目が奇妙とか気が狂っているとかそういう奇妙さじゃなくて、なんというか不気味な気配が漂っているけど何が変なのかはわからない、 そんな感じのおばあさんだそうです。見た目は両家の未亡人風というか、ジョジョの奇妙な冒険という漫画の第2部に出てくるジョジョのおばあちゃんみたいな感じと言っていました。毅然とした感じの寡黙なタイプで、でもこの世の人ではないような、そんなおばあさんだったそうです。彼は霊感があるわけでもなく、それまでに怪談めいた体験をしたわけでもないのですが、このおばあさんがバスに乗ってくると、いつもこれから何かあるんじゃないかという言い知れぬ恐怖感に襲われたと以前からよく言っていました。冬のある日、いつものようにバスで高校に行く途中、おばあさんが乗ってくると、すでにバスに乗っていた乗客の一人がおばあさんに話しかけました。話しかけたのは帽子をかぶってシルバーシートに座った老紳士といった感じの人で、その人の連れらしい同じような格好の40代くらいの男性が2人大きなカバンを持ってそばに立っていました。老紳士とおばあさんが何を話したのかは友人には聞こえませんでしたが、二言三言会話を交わしていたようです。そして突然老紳士の方が、それだけはさせませんとバスの中で大きな声を上げました。見ていた友人だけではなく、周りの人たちも何があったのかとそっちを一斉に振り向きましたが、その時には老紳士の連れの人がカバンから何か丸いボールのようなものを取り出していました。それが何なのかは分からなかったそうですが、とっさに友人は自爆テロでバスが破壊される、バスが爆破されるというようなニュースを思い出し、まさかそういうような恐ろしいことが起きるのかと思いましたが、しばらくは何も起きず、老紳士とおばあさんは睨み合いをしたまま黙っていたそうです。そのまま何分か何秒かは分かりませんが、バスの中で気まずい沈黙が流れていたところで、突然バスが急ブレーキをかけました。運転手さんがアナウンスで、急ブレーキで大変ご迷惑様です、この先緊急工事ですので迂回いたしますみたいなことを言って、いつもと違う道に入りました。しばらく行くと急に外が暗くなって、あれトンネルかなと思ったところで、ふと記憶が途切れ、気がつくと病院のベッドだったそうです。実は友人は道で倒れているのを通行人に通報され、友人は意識のないまま病院に運ばれたようなのですが、友人が入院したのは小さな病院で、バスに乗っていた他の客が入院したらしい様子もなく、結局バスはどうなったのか僕にも友人にもよくわからないままでした。翌日の新聞でそれらしい事故が載っていないか探したのですが、特に見当たらず、それっきりになってしまい、無理に探すのは諦めました。というのも、実は意識の戻った友人は脳に障害が残ったのか、ちょっと何を言っているかわからないような感じになっていて、この事故のエピソードも2日に分けて根拠よく聞き出して分かったものを僕がまとめたもので、本人の口から聞いただけでは何が何だか分からずじまいでした。直後に一旦は退院して、あちこちにこの話をして彼なりに詳細を確かめようとしていたみたいですが、インターネットでも相手にされなかったというようなことを言っていました。この時彼と話をした人、この板にはいないかな、交通関係の掲示板とかかな。その後また日に日に具合は悪くなり、去年の夏くらいに亡くなりました。僕が大学でオカルト好きの別の友人にこの話をしたら、おばあさんが悪霊とかで、老紳士の方は拝み屋の類だったんじゃないかと言っていましたが、それもまた考えすぎな気もします。次の書き込み。さっき帰ってきた。まあ507番の言う通りで、看護婦に聞くっていうのは思いつかなかったが、家族には当時にも状況を聞こうとしたよ。本人があの状態、何言ってるか不明じゃ。でもな、兄弟同然に育った幼なじみとか言うならともかく、高校になってから知り合った連れで親の顔を見たのはその病院で初めてだぜ。それでしかも今にも消え入りそうなちっこい弱そうなおばちゃん、そいつの母親が泣き晴らした真っ赤な目でおろおろしてるんだぜ。さすがに根掘り葉掘りは聞けませんでしたよ、悪い気がして。で、警察にも連絡してるから、事件や事故だったら後で何か学校に連絡が行くでしょうって話を聞くのが精一杯でしたよ。 学校に刑事が来たりした様子がないところを見ると、警察の出した結論はそいつが登校中に混沌して意識錯乱というだけで事件性はなし、言っていることは全部デタラメで混乱しているだけってあたりなんでしょう。まあ俺が刑事でも普通はそう考えるな。で次の書き込み、思い出せない。学校に行くバスに乗ってておばあさんが出てきて、オチがないような階段、絶対見た気がするんだけどデジャブかな。で次の書き込み、これですか。僕はいつも学校に行くためにバスに乗ってるんですけど、そのバスは右に曲がった。そのいつも乗っているバスである日おかしなことがあったんです。だっていつものようなおばあさんもいるから。最後まで行ったんです、痛いから。それでそこまでは別に良かったんですけど、めちゃくちゃ大きい紙袋の紙じゃない版みたいなのがあって、ボールみたいなのもあって、シルクハットをかぶっている人もいっぱいいたんです。おかしいですよね、普通の道を通ってるのに。それでもバスはずっと普通に進んでたんですけど、ある道を左に曲がったところでいきなり急ブレーキをしたんですよ。本当に急にキーって止まったんで、中に乗ってた人がバランスを崩してこけそうになったんです。僕は席に座ってたんで大丈夫だったんですけど。でも本当におかしいことは学校に行く直前に起こったんです。そのバスはいつも大きな公園の横を通っていくんですけど、その頃ちょうどそのいつもの道は工事してたんで、ちょっと遠回りしてトンネルがある方の道から行ってたんです。それでそのトンネルのちょうど真ん中ぐらいまで通ったところで、そのバスがガチャとか言いながら止まったんです。僕はもちろんおかしいなと思いました。で気づくとバスはすでに学校前のバス停に着いてました。僕はあれおかしいなとか思いながらバスを降りて、その日も普通に学校に行きました。そのバスに乗ってた人はもうみんな死んだんですけど。次の書き込み、あなたの文章とても怖いです。意味が全然わかりません。このスレで一番怖い。で次の書き込み、それかも。そう考えると530の友人自身が書いたってのもありそうだが、それはさすがにできすぎだろう。偶然の一致であってほしい。で次の書き込み、それ2001年だから時間的にはあり得るよなと思って、2001バス事故で検索かけたら、2月3日の朝8時45分頃、私のアパートから歩いて1分くらいのところに事故と書いた大きな看板が立ってた。看板の先に事故状況を記録する警察の車が止まっていた。湘南高校入口バス停のところにバスが止まっていて回送になっている。中には乗客はいない。バスが事故を起こしたのか、あるいはもらい事故なのか、大きな事故ではないようだが、身近でバス事故があったかと思うとちょっと緊張してしまった。これ湘南高校って書いてるけど、503も神奈川って書いてあるよな。以上、通学バスの老人誌っていう題名の話とやりとりでございました。で、とりあえずちょっともう次から次へとこうやらんとあかん気がしてきたんで、ちょっとすいません。今日はもうさっさと、まあ途中落ちちゃうかもしれないけど、で次、これもちゃうし、これはこれもちゃう。長いのないかな、長いの、あれこれよ、こんな題名の読まなかったっけ。売れ残り物件って書いてあるんですけどこんな題名のは読まなかったかな。なんかなんとか、まあ、なんとか物件とかこう物件系のやつはこうそれなりになんかちょこちょこ読んでる気がするからわかんないんだよな。あ、これ読んだな。売れ残り物件って自分読んだな。これダメだこれは読んだ、これは読んだやつだな、明らかに。これダメだ。で、あとこれは読んでんのかな。 んかこの題名も呪いの連鎖って書いてあるんですけど、呪いの連鎖ってやつも自分読みませんでしたっけ。なんかもうダメだな。でもなんか読んだような気すんなこれ。あ、呪いの連鎖っていうのもなんか読んだ気すんなこれ。なんか読んだ気がする、そんな題名の話。なんかこれもダメな気がするんで、つい、これはどうなんだ、これはちょっとし全然ピンとこないな、多分読んでないんじゃないかな。差し上げますからっていう題名の話、これは読んでないんじゃないかな。まあいいや、差し上げますからってひらがなで書いてある題名の話。もう10年以上前の大学時代のこと。実家の近所にある小さい運送会社で荷分けやトラック助手のバイトをしていた。現場を仕切っていたのは社長の息子で2つ年上の若旦那で、バイト仲間に同じく大学生の A 君がいた。 A 君は自他ともに認めるアホキャラだったが、明るくて元気で同僚としてはすごくいいやつだった。会社は町外れの国道沿いにあったけど、隣町の商店街の近くにも倉庫があった。倉庫といっても普通の2階建ての民家、1階が広い土間になってて、何年か前までそこで商売をしていたらしいが、借金とかで店を畳んで住人はいなくなり、その運送会社が借金の方として手に入れたんだって。ただすぐに使うあてもなかったので、とりあえず空き家のままになっていた。で、ある時若旦那が嬉しそうに俺に写真を見せてきた。見てみ、あの倉庫で写真撮ったらこれよ。見ると薄暗い民家の中を撮った写真なんだが、どの写真にも白っぽい丸い光みたいなのとか白い煙みたいなのがバンバン写ってた。うわ、これ心霊写真ですか。すごいやろ、あの家は出るんだよ。人がバーンと写ってるわけじゃないので、俺はレンズのゴミだったりしてと半信半疑だったけど、しばらくして若旦那がその家に荷物を入れて倉庫として使うことにした。若旦那と俺と A 君が移動する荷物をトラックに積んでいると、普段あまり現場に来ない社長が俺たちを呼んでいった。中崎、高崎だったかもしれんのうちに行くんやろ、2階には上がんなよ。何のこっちゃと思ったけど、倉庫として使うのは1階の土間だけだと聞いていたし、若旦那もああはいはいと聞き流していたから気にしなかった。3人でトラックに乗ってバカ話をしながらその家に到着。正面のシャッターを開ける。あまり空気の入れ替えもしていないみたいで、中はカビ臭かった。シャッターを開けると4畳半ぐらいの土間があり、その奥は茶の間と台所、その奥に風呂と便所らしい。向かって左側に2階へ上がる細い木の階段があった。奥行きのある家だったから2階に2間ぐらいあるんだろうなとか考えていた。土間を片付けて荷物を積み込み終わると、若旦那がニヤニヤしながら言った。なあ、2階行ってみようや。俺はその日バイトが終わったら友人と飲む約束があったので早く帰りたかったが、 A 君は行っちゃいますかとノリノリ、俺も嫌とは言えず付き合うことになった。靴を脱いで若旦那、俺、 A 君の順で階段を上がっていく。やたらにきしむ木の階段を上がりきると薄暗い廊下になっていて、右側に部屋が3つ、入り口は襖だった。一番手前の部屋から開けていった。一番手前、土間の真上は3畳ぐらいの物置、真ん中と一番奥の部屋は6畳まで、焼けた畳があるだけで空っぽだった。白状すれば俺も社長がああ言ってたし何かあるかもとちょっとだけスリルを楽しんでいたが、 ぶっちゃけ何も起きなかった。 A 君は何もないっすねとか言いながら携帯で写真撮りまくってた。まあこんなもんだ、帰るべと若旦那を先頭に俺 A 君の順番で階段を降りた。トントントンと俺は土間まで降りて A 君を振り返った。俺に続いて階段の一番下まで降りてきた A 君の様子がおかしい。いつもニヤニヤしているような顔なのにこわばった真顔で、なんでか歯だけゾロッとむき出してじっと立っている。そしてビデオの逆再生みたいに今降りてきた階段をこっちを向いたままで後ろ向きに登り始めた。俺も若旦那も冗談かと思ったが、 A 君はそのまま階段をトントントントンと後ろ向きに登っていく。進行方向を確認したりもせず、顔はずっとこっちを向いたまま、真顔で歯をむき出した顔のまんまだ。 A 君は後ろ向きのまま階段を上がりきると、後ろ向きのまま廊下の奥に後ずさっていって見えなくなった。なんかただごとではないと感じて俺と若旦那は階段を駆け上がった。 A 君は廊下の一番奥の部屋の襖の前で正座していた。上半身がふらりふらり揺れていて、顔は泣き笑いというかほろ酔いで気持ちよくなった人みたいに目をつぶってヘラヘラ笑っていた。おい A と何度呼びかけても反応なし。そして A 君の前の襖がゆっくり開いた。 A 君が正座したまま襖の方へ少しずつ動き始めた。 A 君の体はそのまま部屋の中に入っていって、襖がまたゆっくり閉まった。血相を変えた若旦那が俺を押しのけて廊下を走り、襖をバーンと開けた。俺も追いかけた。A 君は空っぽの部屋の真ん中で体を伸ばした気をつけの状態でうつ伏せに横たわっていた。二人で A 君を引きずり起こした。その時 A 君がずっと何かをつぶやいているのに気づいた。俺にはこう聞こえた。差し上げますから、差し上げますから、差し上げますから、差し上げますから。そのまま A 君を外に引きずっていったが、いくら呼びかけても正気に戻らない。若旦那が携帯で救急車を呼んだ。尻すぼみで申し訳ないけど、その後のことは断片的にしか知らない。その後若旦那は社長にむちゃくちゃに怒られてた。事務所のついたての向こうで話の内容はよく聞こえなかったけど、他の社員さんがポロッと漏らしたのは、借金で店を畳むときにあの家で人死にがあったらしい。もちろん社長は知っていて、何かの手続きお払いを済ませて綺麗になったら取り壊すつもりだったとかなんとか。それ以上の詳しいことは若旦那の口からも聞かせてもらえなかった。 A 君は精神的な発作だろうということで入院した。何度か見舞いに行くうちにお母さんから話を聞いた。A 君は夜になると毎晩ベッドから出て床でうつ伏せに横になっているとのことだった。あの時 A 君が写真を撮っていた携帯の画像を見せてもらえないかとお願いしてみたが、もうお寺さんに預けてありますのでとのことで、写っていたものは見せてもらえなかった。しばらくして俺は大学が忙しくなってバイトを辞め、やがて A 君の見舞いにも行かなくなってしまった。最後に行った時はもう A 君はガリガリに痩せていたが、それでも毎晩床にうつ伏せに寝ていたそうだ。軽はずみにあんなことをするんじゃなかった。俺にも何か起きるかもとビビっていた時期もあったが、結局俺の身の上には何も起きなかった。今のところはバイトしていた運送会社はまだあるが、この間帰省した時に前を通りかかったら、あの倉庫はなくなって駐車場になっていた。A 君は引っ張られてしまったんだろうね。正座したまま移動していったってのは、つま先だけでずっずっと進む感じ。それとも本当に正座の姿勢のまま体が移動していったのだろうか。後者だったとしたら、 相当怖いんだが。に対してです、正座のまんまだったよ。なんで動いてるのかわからなくて気が動転して、ガンタンクみたいってバカなことを考えたのを覚えてる。以上、差し上げますからっていう題名の話でございました。とりあえず 今のとこいいな。今のとこ耐えてんな。まだ1時間経ってないけど。で次、ちょっと待ってね。差し上げますから過去戦に差し上げますからっていうのが5045番でしたね。5045番で、で次が幸せになれましたか。幸せになれましたかっていう話。幸せになれましたか。ちょっと待てよ。これは読んだかな。なんか読んだような気がするけど。あ、違う、読んだな。あれ読んでねえかな。ちょっと分かんなくなっちゃった。なんかこんなような話を読んだような気がするが、あ、どっちかな。なんか読んだような気がするけどな。幸せになれましたかっていうのがですねあって、4631番の話なんですが、多分読んだのでこれもやめましょう。多分っていうかほぼ読んだ違いない。うん、なのでこれもなしで、これもなしで、であとは4488、違うな、なんかもうほとんど読んだのかな、この辺は。1848、これは読んだのかな。1848番で、不思議な預かり物。不思議な預かり物、まあいいや、これを読みますか。不思議な預かり物っていうのがあるので1848番を読みましょうか。はい、1848番の不思議な預かり物。これは大学の先輩が体験した実話。その先輩は沖縄の人で、東京の大学の受験のために上京していた時のこと。特に東京近郊に知り合いもいなかったので、都内のホテルに一人で宿泊していた。何校か受験するため2週間くらいの長期滞在だ。 そんな中のある日、試験を終えて試験会場からホテルに戻るとフロントの人に呼び止められた。フロント、 A 様でいらっしゃいますよね。先輩。
はい、そうですか。
フロント、実は A 様宛に他のお客様よりお預かり物があります。先輩。
え、誰ですかそれ。
フロント、
さあ、他の従業員が対応しましたので分かりかねます。
先輩は状況が理解できなかった。なぜなら実家の親以外に彼がこのホテルに宿泊していることは誰も知らないはずなのだから。先輩。
人違いではないですか。
フロント、
いいえ、お客様は A 様ですよね。
でしたら間違いございません。確かに A 様宛にお預かりしたものでございます。先輩。
他の A という名前の人ではないでしょうか。
フロント、
いえ、当ホテルでは現在 A 様という名前のお客様はあなた様だけですので。
先輩は訳が分からなかったが、とりあえず自分宛だという謎の預かり物である B5 サイズの茶封筒を受け取った。部屋に戻って先輩は中身を開ける前にとりあえず実家に電話してみる。しかし当然実家の親はそんなものを知らないという。
やっぱり人違いでは。
先輩はもう一度フロントに言いに行こうとしたが思いとどまった。
先輩の A、
ここでは名前は伏せるが、という名字は大変珍しい名前。その名前で確かに届いていたのだから他の誰かと間違うはずもない。ついに恐る恐るその封筒を開けてみる。すると中からは一枚のレポート用紙が出てきた。そこにはサインペンで手書きの地図のようなものが描かれていた。
現在いるホテルから3つ先の駅から道が伸びており、簡略に書かれた道を順にたどっていくと、ある道の傍らに斜線で記された場所があり、そこに矢印がしてあって、その横にここと小さく書いてある。
封筒をもう一度覗くと中には何やら家の鍵らしきものが一緒に同封されている。
先輩はもう完全に訳がわからない。同時にものすごく怖くなり、その封筒に中身を戻すと無理やりフロントに押し返した。
もちろんその地図の場所に行ってみようなんて気にはとてもなれない。幸いにも受験校は翌々日の1校を残すのみであったが、そのことが頭から離れず試験に全く集中できなかったそうだ。
先輩はその試験を終えると、当初は受験をすべて終えた後の骨休めとして東京見物をするためもう何泊かする予定だったが、それらをキャンセルして逃げるように沖縄に帰った。
実はだけにこれ以上のオチはありません。でもその先輩は未だにそのことは全くの謎であり、思い出しただけでも怖くなると言っています。
以上、不思議な預かり物っていう題名の話でございました。
で、次
これも読まなかったかな。
これ読んでないかな。ちょっと待ってくださいね。
真夜中1800、1803番、真夜中の川屋、多分読んだんじゃないかな。あ、読んだな、これ読んだね。これは読んだと思う読んだと思うので、これもなしで、次が、1226、
あ、404号室。これ404号室。これ読んだな。これも読んだな。これも読んだ。で、1420。貸別荘。貸別荘。これも読んでねえかな。わかんねえけど、ちょっと待ってください。貸別荘。貸別荘。ちょっと待ってくださいよ。あ、読んだな。貸別荘も読みましたね。貸別荘も読みました。どんどんもう話がなくなってきます。いっぱいあるかと思ったらどんどん意外となくなっていきますね。で、1400ダメだな。これもダメで、1100意外とどんどんなくなっていきますね。なくなりましたね。意外とレス、あ、レスじゃねえ、陸もらったやつが、あの、読んでるやつが多くて、なくなっていきます。1400、生き延びた男。これ中編だな。てか長編なくなったな。中編と書いてあるけども、長編とあんま変わらないぐらい書いてあるんで、ちょっと言ってみましょう。生き延びた男っていう題名の話です。もしかしたらちょっとこれも読んだかな、ちょっと覚えてないので、まあこれはちょっとやろうかと思います。これは本当にあった事件の話で、ある精神病院に隔離された事件の生存者の話です。だから細部が本当なのか狂人のざれ言なのかは分かりません。しかし事件そのものは実際に起こり、北海道新聞の過去記事を探せば大雪山ロッジ殺人事件というのがあります。その男は確かにその事件の生き残りであるのも間違いないということは初めに言っておきます。ことの発端は、主人公である事件の生き残りの男が札幌市中央区の中公園にある古本屋にふらりと入ったことから始まった。余談だが、残念ながらその古本屋は現在はないらしい。何気なく男が手に取った本の隙間から大学ノートが落ちてきた。何か書いてあったので読んでみると、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、もう自分で命を絶つしかないのか。助けて助けて助けて助けて助けて助けて助けてという物騒な内容が最初から最後までびっしりと書いてあった。気味が悪くなった男は店主に、こんなものがあったんだけど何ですかこれ、と聞いてみた。店主は、あっと声を上げて、何でもない、これは売り物じゃないんだ、と言ってノートをむしり取った。その日は仕方なく帰った男だったが、あのノートに書かれていた内容が頭から離れない。やつとは一体誰なのだろうか。ノートを書いた人は今も生きているのだろうか。男は次の日も気になって気になって、気がついたらまたその古本屋に来てしまっていた。そして再び店主に問いただしてみたが、教えてくれない。それでもさらに気になって、男は一週間ずっと通い続けた。さすがにうんざりした店主はついに根負けして口を開いた。あんた、そんなにこのノートが何なのか知りたいのかい。だったら8月23日に大雪山の5合目にあるロッジに泊まってみるといい。ただし後悔しても私は知らないよ。男はここまで聞いてしまったらもう止まらなかった。友達4人を誘い、5人でその年の8月23日に大雪山のロッジを目指して登山を開始した。
登山したメンバーの内訳は女2人、男3人。登山そのものには不可解なことは何も起こらなかった。順調にロッジまで到着したそうだ。ロッジに到着すると女2人はお茶の用意をしてくるねと言ってすぐに準備を始めた。男たちは2階に上り、寝室に荷物を運んで整理を始めた。登山を提案した男は窓辺に座り景色を眺めていたそうだ。5分くらいした後、寝室のドアの向こうから声がした。ねえ、開けて、お茶持ってきたよ。開花でお茶の準備をしていた女の声だった。手にお盆を持っているから自分でドアを開けられないらしい。当然ドアの近くにいた男がドアを開けた。その瞬間だった。突然そいつの首が落ちた。ごと。しかし何かがおかしい。頭部が長髪の女の顔なのだ。いや、正確に言うと頭部が女なのではなく、首が切り落とされた男の体の上に女の生首が乗っているようなのだ。そいつの首の付け根からは絶えず血があふれ出していた。手には何かを持っているようで、生首女の目は恨めしそうにずっとこちらを見ていた。そいつは有無も言わさず、荷物を整理するために部屋の中心にいた友人の首も切り落とした。同時に窓際に座っていた男は無我夢中で窓から飛び降りた。そして命からがら逃げ出して登山道を偶然通りかかった登山者に助けを求めたそうだ。仲間が何者かに首を切り落とされて殺された。この信じがたい話に半信半疑だった登山者だったが、急いでロッジに到着してみると凄まじい光景に腰を抜かしてしまった。入り口を開けて1階に入ってみると、女が2人とも首を切り落とされて死んでいた。これは大変だ。その後すぐに警察が出動した。生き延びた男は窓から飛び降りた時に足を骨折していたらしく病院へ搬送された。警察が現場検証をしたところによると、4人の遺体の切断された切り口があまりにも鋭く切られていたのか、出血もほとんどなかったそうだ。警察はどんな凶器を使用したのか全くわからないと首をひねるばかりだった。そして不思議なことに、犠牲者たちの首は一つも見つからなかったそうだ。結局事件は迷宮入りしてしまった。病院ではベッドに横たわる怯えた姿の逃げ延びた男がいた。そしてその部屋では看護師が男の点滴を変えている時だった。
コンコン。
あれ誰だろう。はい、どうぞ。しかしドアは開かなかった。その代わりに声が聞こえた。
この部屋に入院している者の母でございます。実は荷物を持っていまして、すいません、開けていただけませんか。
男の母親の声だが、母親は単身赴任の父を訪ねて東京にいるはずだった。ここは旭川だ。こんなに早く母が到着できるのだろうか。そもそも誰が連絡したのだろうか。この時男はその不自然さに気づいた。はい、今開けますね。男はダメだ、開けてはダメだと男が声を上げようとした瞬間、ごと。男が気づいたこととは、どうやらそいつは自分では決してドアを開けないということ。そいつはどんな人の声も真似できるらしいということ。そいつはあらゆる口実でドアを開けさせようとすること。そして最後にそいつは自分の存在を知った人間を殺すまで追い続けるということ。男はその時はベッドを仕切るカーテンの中で気絶してしまったので助かったようだった。しかしそれ以来男はドアのある場所へは近づくこともできなくなってしまったらしい。現在もその男は精神病院の鉄格子の中で大学ノートにこう書き続けているそうだ。あの古本屋で見つけたノートの持ち主と同じように。やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る、やつが来る。この話を聞いてしまったとき、私のところにもそいつが来るのではないかと心配になりました。しかしいくらなんでもそれはないと思っていました。 しかしこの話を友人二人にしていたとき、話が終わった午前5時、いきなり家のチャイムが鳴って驚きました。恐る恐る玄関に行くと、おい俺だよ、俺ユージだよ、開けてくれよと東京に就職した友人の声がしました。さすがに見直せってそっと鍵を開けて、鍵開いてるよって言ったんです。そうしたら、お土産たくさん抱えてて、開けてくれよな、開けてくれよ。それを聞いて全員怯えてしまったんですけど、友人の一人が機転を聞かせて裏口を開けたんです。そして、ユージなんかドア壊れたみたい、裏口開いてるから入っておいでって言いました。今考えると入ってきたらどうするんだって話なんですけど、その時は無我夢中で、朝まで友人みんなと布団かぶって震えてました。10時頃ユージに電話してみると、え、今東京にいるけどなんで。それを聞いて私たちはゾッとしてしまいました。今でも半信半疑ですが、もう誰かのためにドアを開けることは絶対にしないようにしています。以上、生き延びた男っていう題目の話でございました。はい。で、ということでですね、全部その方のリクのやつは読みましたね。大半は全部ではないですけどね、うん、はい。ということで、あとは長編以外のやつがありますが、でもヤマメとかは読んだな。ヤマメは多分っていうか読んだよな。で4000、はい。ということで、まあとりあえずなくなっちゃいましたね、陸が。だからあと何かあったっけ、忘れちゃったな。あと何か、ちょっと待ってくださいね。まあ1時間なんとか切れずに済んだから、この辺でやめときましょうか。またエラー落ちそうなするかもしれないし、1時間一応できたから、この辺でちょっと今回はやめましょうかね。ということで、今日はだからに、まあ4話5話ぐらい読んだんですかね、まあ読めました。はい。というわけで、ちょっと下りましたが、最初この辺で終わりにしようと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。リクがあと何があったかな。大半リクいただいたのはもう読んだかもしれないですね。あ、でもまだ読んでないやつもあるけど、でもどうしようか迷ってるのがある、リクあってもっていうのなんで、ちょっとそれは迷いどころなんですが、とりあえずまあそんな感じで、リクものはまあそれなりにありましたけど、まあ大半読みましたんで、まあここにあったやつもなんとかほとんど読めましたね。どうなることかと最初思いましたが、読めたので、はい。じゃあ終わりにします。じゃあありがとうございました、お疲れ様でした。ではこの辺で、おいじゃあ、バイバイ。